はい、どうも、おこんちにはみそでございます。はい、なんだっけ、弾道音っていうね漫画がありまして、あの箱詰めっていう漫画を書いていた、はたみこさんっていう作者さんが、今連載をねしている漫画なんですけど、あの箱詰めってね、ドラマ化もされたしアニメ化もされて、そこそこ知名度があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、箱詰めっていう作品は、あの女性警官を中心にして、まあ警察官というのがいかに大変かみたいなね、そういうような、話を書いた、まあコメディ漫画なんですよ。結構なコメディなんですけど、結構ブラックダークでですね、警察マジやべえなという感じで本当に思わせるような作品でですね、ちょっとマジでこう安易に警察のこと批判するのやめようっていう感じにね、あのとても思わさせられた作品ではあるわけなんですけど、まあ箱詰め結構人気絶頂のところでやめて、なんかね次に歴史もの書くみたいな、そんなようなことを言っていたんですが、まずなんかその作者さんね、あの旦那さんがね、急死なされちゃったみたいで、結構こう空白期間が空いて、で昨年かなんかに、連載開始したのかな、そんな作品なんですよね。で、まあ、ダンドーンっていうその新しく始めた作品がどういうものかっていうと、まあこの畑美子さんっていう人自身がね、警察、もともと警察官だったんですよ。で、それだからまあこう警察の中の事情とかっていうのをよく知ってたりするから箱詰め書いたっていうのがあるんですけど、このダンドーンっていう作品も実は警察に関係していて、歴史ものなんですけど、主人公が、川地利義、まあ、もしくは利長とも言うんですけど、そういう人が主人公の、歴史漫画ですと。で、川地利義さん何者なんやねんっていう話なんですけど、日本の警察を作った人だったりしますと。でどこの人っていうと、薩摩藩出身の人で、いわゆる幕末の維新志士というような、カテゴリーにも入るような人なんじゃないかなというようなところです。まあ、西郷さんとかね、大久保さんとかね、そういうような人たちとも非常に深い関わりを持っていて、まあ最終的にはね、西郷さんとは袂を分かって、大久保利通側についてね、西南戦争において西郷隆盛をこう鎮圧する側の立場に回るみたいなね、そういうような人だったりするわけなんですけど、司馬太郎の小説でね、飛ぶが如くっていう小説があるんですけど、まあ、その小説でもまあ半分主人公格みたいな感じで書かれてるような人だったりするんで、まあ、知ってる人は知ってるのかなみたいな、そういうような人です。ルローニケンシンとかにもまあ普通のモブっぽいおっさんキャラですけど、そんな感じでちょっとだけ出てくるみたいな、そんな感じの人でもあったりしますというところですね。で作者としてはその警察に入った時かなんかの研修の時に、その川地利義が書いたこう警察心得みたいなものっていうのが、なんか未だに研修のテキストみたいな感じで使われてるみたいな、そういうようなところがあって、結構なんかそこが印象的 でかつちょっと面白いエピソードみたいなのもいくつか持ってる人なんで、なんかそういうところがきっかけにして書き始めたみたいなね、そんなことを言っている作品でありますというところです。でなんだっけ、なんだっけ、まあ一巻最初の始まりってどういうところなのって話なんですけど、まあ若き日のその川地さんが、島津成明っていうね、幕末一の、名剣豪と言われるような、すごい立派な殿様って言われるような人に見出されて、で、その人がを起点にして、まあ、西郷さんとか、まあ、大久保利通とか、まあ、小松立脇とかといろいろ出会っていくみたいな、そういうようなところで、今始まってるんですよね。 まだ2巻までしか出てないみたいな、そういうぐらいのところでしかないんですけど、なんだっけで、この作でちょっとなんでこの話しだしたかな、この漫画の話を今しだしたかっていう と、その島津斉彬っていう人って、後の世においてはすごい超名君みたいな感じで扱われてるような人なんですよ。こうなんだ、いち早くね、西洋列強に、学ぼうみたいな、そういうような発想で、まあ、薩摩藩でこういろんな兵器のね、研究をしたりだとか、反射炉作ったりだとか、こう攻めて、もしもそう海外列強が攻めてきた用のために沿岸にね、そういう土塁というか防塁を作ったりだとか、大砲とかそういうのに関しても研究したりだとか、でかつこう身分を問わずにね、優秀な若者みたいなのをいっぱい取り立てたりだとか、西郷さんとか川地俊義にしてもそうなんですけど、まあ、そういうようなところからこう幕末の中の殿様の中でも多分群を抜いて優秀な人みたいな、そういうような評価っていうのが結構実はあの一般化してるような人なんですよね。なんですけど、この漫画の中でですね、こう、なんか本当にじゃなくて、この状況でもしも、島津斉彬が死んだとしたら、歴代最悪の暴君として名を残す可能性もあるみたいな、そういうような描写があったんですよね。島津斉彬って、結構幕末がもう本当、幕末のあの動乱期が始まるこう直前かなんかに、病気で亡くなるっていうような、そういうような人なんですけど、急にね亡くなったから、暗殺されたんじゃないかみたいな、そういう説なんかもあったりするんですけど、そのタイミングっていうのが、あの安政の大国って言って井伊直弼が、こう幕府の強権を笠にして、各こう幕府に逆らってるような藩の、殿様とかを隠居させたりだとか、そこの要人たちっていうのを処刑したりだとか、そういうのを始めるっていう。いうのがあるんですけど、こうそれがこう始まりかけの時に島津斉彬は、兵を率いてね、こう 幕府に対して抗議をするみたいな、そういうことをやろうとするんですよね。でそれをやって企画をして、いざ立とうってなった時に、なんかこう赤痢かなんかに赤痢菌かなんかに当たって亡くなったみたいな、そういうようなふうに言われてるんですよ。で、まあまりにも不自然なんで、こう漫画の中とかでも、まあ、これ島津斉彬は暗殺されたみたいな、そういうような感じで書かれてたりするんですけど、その亡くなった後にね、その川地さんが、ここでその島津自分たちの動き方次第で、島津斉彬がこう英君として名君として扱われるか、暴君として扱われるかっていうのは、めちゃくちゃこう変わってくる可能性があると。だから俺たちは大好きな殿様を絶対暴君みたいな感じにしちゃいけないので、そういう動き方をしていかなきゃいけないみたいなね、そんなような話をしてたんですよね。でなんで暴君みたいな感じで扱われるかみたいな話なんですけど、改革者っていうところにありがちな話で、やっぱりこう保守派みたいな人たちとは当然対立をするわけですよね。で保守派の人たちを別に弾圧をしていたとかそういうことはないんですけれども、やっぱり島津斉彬のそういう改革に対して苦々しく思ってる人たちっていうのはいっぱいいたし、果たしてそれって成果が今出てるんですかみたいな感じでやっぱり投げかけをしてる人間たちっていうのもいっぱいいたんですよね。で、その島津斉彬のお父さんの島津斉興っていう人がいて、その人まだ生きてるんですよね。で島津斉興と島津斉彬って実は結構仲が悪いみたいなところがあって、でなんで仲が悪いかっていうと発想が全然違うんですよね。 島津成興っていう人は、その薩摩藩がもうずっと抱え続けていたこう負債、借金みたいなものっていうのをすげえこう倹約施策だとか、殖産興業を起こすみたいな施策とかで、もう長年の借金みたいなのを全部まっさらに返したっていうようなそういう人なんですよ。そういう改革をした人なんですが、結構それっていうのはこう地味めな感じの、ことなんですよね。倹約したりみたいなのっていうのは、だからこうあんまり派手なことっていうのはやりたくないみたいな発想の人なんですよ。まあ、どっちかというと保守派ではあるという感じなんですが、その島津斉彬っていう人はめちゃくちゃ改名派で、変えていきたいみたいな感じの人なんで、その島津斉彬がすっげえ一生懸命、返した借金っていうのをまた改めて借金し直すみたいなね、それでこう種々の、改革を行っていったみたいなところがあったりするんで、その島津斉彬の派閥の人たちっていうところからしてもすげえこうね、めちゃくちゃこう金使ってね、一生懸命せっかくなんとかしてきたっていうところがあって、藩の経済が健全化してるっていうところで、またこう藩の経済っていうのを破綻させる気かと、破綻させたら藩士たちっていうのはもっとめちゃくちゃ苦しむことになるんだぜみたいなね、そういうようなことっていうのはやっぱり思っているわけですよ。で、そんな状況なわけなんで、やっぱね、その島津斉彬が亡くなった時点では惚れ見たことかっていう揺り戻しっていうのが、来るし、まあ、来るかもしれないし、まあ、実際に来たんですよね。その島津斉彬系というか、島津斉彬の、また別の息子の島津久光っていうやつがいるんですけど、島津斉彬の弟ですよね。その人が、実質的に後を継ぐんですよね。まあ、実質的になんで、実際の藩主はね、島津久光の息子なんですけど、でそれで揺り戻しとしてね、その改革っていうのはほぼほぼなかったことみたいな感じになるわけなんで、その流れでずっとね、行ってしまったら、島津斉彬っていうのはやっぱりなんかもう余計なことをした暴君みたいな感じでやっぱり扱われてしまうわけですよ。うん、ただやっぱりこうそれらの島津斉彬に薫陶を受けたね、西郷さんや大久保さんやね、その、川路とかね、そういうような人たちがいたからこそ、島津斉彬っていうのは最終的には、幕末最大の名君みたいな感じに言われるようになったみたいなところなんで、その漫画の中でね、川路が言った自分たちの動きとかね、そういうもの次第で暴君になるか名君になるか決まるんですよみたいな話を言ったっていうのは、いやでも本当その通りだなという感じで思いましたね。本当こう最終的に斉彬のその発想っていうのを素晴らしいっていうふうに思って、その意思を継いだ人たちっていうのが最終的に勝っていなければ、斉彬ははっきり言ってただの暴君、暗君みたいなね、そういうような感じで捉えられてても不思議じゃないわけなんですよね。ね、そんなね、幕府に恫喝をしに行こうとした、藩の経済を破綻させかけていた、身分制度を破壊しようとしていた、だからもうこんなのね、通常通りに今まで通りに生きてきた人たちからすればとんでもねえ話なわけなんでね、ね、幕府に盾つこうなんていう話自体がね、そもそもそんなね、藩潰す機会はみたいな、そんな話にもなるわけなんで、いやなんかでもね、本当こうその斉彬の意思を継いだ人たちっていうのが頑張ったがゆえの結果なんだな。そして歴史上の人物っていうので、歴史上の人物の評価なんていうのはやっぱ結果論だよなと。もちろんね、家庭としてそういう素晴らしい人たちを育てて見出したみたいなところっていうのがあるわけなんで、まあその最終的にね、それがうまくいかなかったとしても多分一定の評価は絶対得てただろうなとは思いつつも、まあ、でも今みたいな名声を得てるっていうのはやっぱこう結果的にね、自分の思想が勝ったからであって、そこのところが転んでたところが違っていたら評価なんていうのはどうとでも変わるもんだよなというところを ちょっとそんな漫画の中から思ったというところでしょうかね。まあ、島津斉彬に限らずですよね。今ひでえ評価を得ているような人とかでも、やっぱ見え方一つで全然違うみたいなね、そういうところっていうのはありますしね。気を方変っていう言葉がありますけれども、まあ、気を方変が激しい人物みたいな感じで言いますが、こうまあけなされたり褒められたりっていうのがね、結構極端みたいな、 極端というか、まあこう見方によって全然こう評価されたりとか、こいつクソだみたいな感じで言われたりだとか、そういうような感じの人っていますよね、他にも歴史上の人物でね。島津斉彬は別に器用方変激しくないですけど、まあ、器用方変激しい人物的な感じで言うとね、田中角栄とかね、今川義元とかね、足利尊氏とかね、源頼朝とかなんて結構そういう系の人だと思うんですよ。評価がすげえ高い時期もあれば、評価がめっちゃ低い時期もあったりとか、今現在進行形でこういう部分はすごかったけど、こういう部分はマジクソだよねみたいな感じで言われたりみたいなのっていうのもあると思うんですよね。だからこうやっぱ 見え方とか結果論とかで結構やっぱ評価みたいなところっていうのは大きく変わってくるし、器用方変が激しくなるって言いますけど、そういう人っていうのは大概ね、何かしらの理由があってやっぱけなされてるわけなんでね、その何かしらの理由っていうのに関してやっぱ結果論なんだよなっていうふうに思いますね。こういうことをやってしまったからこいつはクソだみたいなね、そういうような感じで捉えられるなというふうに、ちょっと思ったというところでございましょうか。はい、だから人の評価なんていうものは、あくまで一側面であり、一つの結果をもとにして、たかだか一つの結果をもとにして評価されているものに過ぎないので、そんなものっていうのは当てにならんよということですね。はい、だから自分のことに自信がない人たち、他者からあんまり評価されてこなかった人たち、そういうような人たちっていうのは、そんなことないよと、見え方一つだし、なんかそんなね、あくまで結果論でしかないんだから、別のところで結果出せそうなもので、結果出せばなんか全然変わったも評価得られるよっていう感じに思います。はい、僕もそうでした。はい、営業マンとしてはもうクソみたいな人間でしたけどもね、なんか今はありがたいことにね、なんか、上司とかにもさ感謝してもらってるみたいな感じでねなってますけれども、向き不向きみたいなところでどうとでもそんなものはなるし、結果論でしかないというところなんで、そんな感じで頑張っていきましょうというところです。以上です。ありがとうございます。